Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
不安定な時代、格差社会が叫ばれる中、人生の勝者や敗者を論じる風潮が蔓延しています。そんな中出版された一冊の本が話題になっています。タイトルは、人生の軌道修正。新しい人生の指南書ともいえるこの本をお書きになったのが、今月のお客様、精神科医であり、エッセイスト、映画監督でもある和田秀樹さん。今月は和田秀樹さんにあらゆる角度から悩み多き現代社会をカウンセリングしていただきます。1回目となる今朝のキーワードは人生の軌道修正。
さあ、和田秀樹さんの人生の軌道修正という新潮新書、新潮新書創刊6周年の新刊が出ました。明暗を分ける発想の転換、生きにくさを生きやすさにと、人生の軌道修正って、すごい本ですね。
いやー、タイトルがね、ちょっと僕もね、そんな偉そうなタイトルになると思ってなかった。もともとはその心の軌道修正とかね、はい、最初はまあ心にいい考え方っていうので企画書を出して、まあ、心にいい考え方だとちょっとまあ心象にはしにくいので、うん、まあ、心の軌道修正っていう感じでいきましょうかみたいな感じで本を作ってたもんですから、なんていうか、やっぱり僕らはまだそんな大げさなことをね、やっぱり大層なことをこう押し付けないとか、まあ、むしろ僕が今回言いたかったことの一つに、結局やっぱり人生ってであれ心の、まあ、ものの考え方であれね、やっぱりあんまり決めつけちゃいけないなっていう。で、まあ、我々自身がやっぱりこう心の治療とかもやってても、そのやっぱりある種限界みたいなものもあるわけですよね。だからそういう中で結局もう少し気楽にいきましょうよっていう話だったもんですから、ちょっとこのタイトルが気楽じゃないなっていう
でも中身はもう本当に今、和田さんおっしゃった通りの話で、例えば世の中にはとにかく頑張れ、ポジティブシンキングでいけみたいな本がボワー並んでますよね。
そうなんですよね。
あれで見るとちょっと僕なんか圧倒されて、ちょっと逆になんか弱気になっちゃうというか、あ、俺ポジティブシンキングできないもんなって思っちゃうんですよ。
そうですよね、結局、まあ、例えばうまくいった人はいいと思うんですよ、例えばじゃあ北島康介であれ、なんであれ、結局私はもう最初からトップを目指してましたとか、負けるとは思ってませんでしたとか、
あの人たちはだって世界一ですよ。
そうですね、だから、その世界一の人たちがね、例えば強い精神力を持ってっていうために、そのなんだろう、自分はもう絶対勝てるんだとか信じるとかっていうのはいいのかもしれないけども、まず一つは、まあ我々は所詮凡人だということがあるわけですよね。
まあ和田さんはどうか分かりませんけど、僕らはそうだと思いますよ。
それと、もう一つはやっぱり、でもね、結局よくよく考えたら絶対もう優勝しか考えてないとか、トップ負けることなんてありえませんよとかって言って、まあ、
よく出る発言ですね。
ところが実際に負けてしまうと今度はビッグマウスの扱いを受けちゃうわけですからやっぱりそれはなかなかやっぱりそうはいかないと思うんですよね、ただ一つの考え方として、絶対に勝つとか、ああ俺はもうダメなんだって、その間がいっぱいあるわけですよね、勝つこともあるし負けることもあるやとかって思えたら、まあ、多少気が楽になるのかなっていうふうに思うんですよね。
精神科医としての和田秀樹さんとしては、結構そういうふうに極端な人が病を抱えやすいって感じはあるんでしょうね。こうでなきゃいけないとか、自分がこんな弱くてどうするみたいな叱咤激励を自らにしちゃう人とか、結構意外とポキッといっちゃう。
まあ、そうですよね、結局、まあ、特に、まあ、今回の本は割と中高年の人を意識してる部分はあるんですけど、中高年の人っていうのはその能力が高い人ほど頑張りすぎが効いちゃうって部分があるわけですよね、だから結局自分にこう高いそのなんだろう、ハードルを課しても、それを運よくクリアでき続けちゃう人もいるわけですよね。そうすると逆に常に常に高いハードルに向かって頑張るっていう形になってしまうし、俺はこうでなければいけないんだとか、こうあるべきなんだとかって、その高いハードルっていうのが、まあ、そのいわゆる収入がいくらだとかね、売り上げがいくらだとかっていうことはなくても、俺はこれだけのことをやるんだとか、まあ、こうでなければいけないんだとか、こんな風な考え方なんてしちゃいけないんだとか、そういうこう柔らかくなれない ていうことがやっぱり結構あるような気がするんですよ。
僕そういう生き方はしんどいなと思いますね。よくなんか自分が登れると思う山以上の山を常に目指せみたいなことを言う人がいるでしょ、ええ、でそういうんで集めてセミナーやってどうのこうの、本当かなって、ほとんどの人はそれがね結局登れなくてむしろ挫折感の方に触れてっちゃうんじゃないかなっていう、
まあ、そうですよね。結局だからそういう時に一番問題なのはその登れる山を意識している人のこう高い山を設定しろとかっていう人に限って、ええ、負けることなんて考えるなってことを言うわけだから、
ね、
そうすると負けた時のことが想定されてないわけですよ。
その負けた時のことをケアしてくださいよね。
そうですね、そうすると負けたことを想定してないのに負けちゃうとか、うん、挫折しちゃうからやっぱり結構ダメージが大きい、
うん、
ところが本当はそのなんて言っていいんだろうな、あの勝つこともあるし負けることもあるやという考え方を持っていれば、ええ、まあ、勝つときはラッキー、嬉しい、ええ、まあ、じゃあ一杯とかっていう話になってって、ええ、で負けたときは負けたときで、うん、まあしょうがないかと、こういうときもあるよなと、うん、でもまあこれまでの人生で勝ち負けトータルすればまあそれほど悪くないかって思えるかどうかってこと
だね。そういう人生がいいな。和田さんはあの土井先生のその甘えの構造のことなんかをいち早くこう見直しに入った日本の精神科医でも珍しい人なんですけど、その甘えってことは基本的にいけないっていうのとイコールな言葉ですよね、伝統的には、
まあ、そうですね、伝統的にはってか、まあ、結局 そこが土井先生が甘えって言葉にいい意味があるんだってことをまあ言い出したわけだし、ええ、それから土井先生の甘えの構造が運よく、まあ、運よくって言って失礼なんですけど、ええ、ベストセラーになっちゃったと、
ええ、
だからベストセラーになって読んだ人はいいんですけど、うん、やっぱり100万部売れたって読んでない人が 99% ってことになりますから、そうですね、ええ、99% はそのタイトルのイメージで、うん、結局甘えは甘えの構造、うん、例えば何か事件があったり、うん、まあ、官民の癒着だとかそんなのがあったら、はいはい、なんとかの甘えの構造とかって書かれる、うん、ええところが土井先生が一番言いたかったのは結局素直に甘えればいいのに甘えられないやつが拗ねたりふてくされたりひねくれたりして、うん、そのメンタルヘルスにも悪いし対人関係にも悪いみたいなことをおっしゃってるわけですよね。やっぱり僕らも結局もうあのなんていうかな、あの最近僕がすごくキーワードにしたい言葉にやっぱり素直ってことがあって、
はい、
あのこれは森田療法の森田先生も
やっぱり、はい、森田正
孝先生、そうですね、はい、純な心だとか、うん、まあ素直、まあ素直さを割と言うわけですよ。つまりちょっともう運命に逆らうだとか無理な考え方をするのはもう計らいだとかって言って、例えばさっきのポジティブシンキングなんかでもその落ち込んでる時に明るい考えを持とうっていうのは計らいだから、なるようにしかならないと思えというようなことを言うわけですよね。
もうやっぱりね、そのなすがままあるがまま、やっぱりあるがままっていう状態の方がなんかそれを受け入れる方がすぐ素直な感じがするんですけど、あれヨーロッパの中ですかね、その頑張れみたいな感じっていうのは、
まあ、そうでしょうね。結局、その仏教とかって割と素直さみたいなことを究極的に言うわけですよね、はい、でもやっぱりヨーロッパ、まあ、特にキリスト教文化みたいなものって割と、うん、なんていうかこうでなければいけないっていうのが割と厳しいような気がするんですよ ね。だからこうでなければいけないっていうのは確かに正義なんだろうけど、それが例えば多くの戦争を生んだりもしているわけですから、うん、やっぱりその絶対にいいやつと、まあ、例えばさっきの極論の論でいくと、やっぱりその正義と悪っていう風な分け方をしちゃうと、本当は真ん中が多いわけですよね。
これですね、大体イエスかノーか黒か白かもうどっちかっていうね、こういうなんか考え方がどうもずっと教え込まれた思考法ですよ ね僕ら。
そうですよね、特にこうテレビなんか見てると余計そうなっちゃうと思うんですけど、うん、その正義の味方はもう絶対の正義の味方 で、
はい、
でその人が言うことは何でも正しくなっちゃって、で一旦こいつは悪人だって言ったら悪人の言うことは結局弁明の機会もないし、例えばじゃあ今の僕は日本の国がやっぱりちょっとまずいんじゃないかと思うのは、例えば警察が逮捕した途端に悪人になっちゃうわけですよね。
本当そうですね。
その人そのものは全く変わんないわけですよ。うん、で結局しかも日本で今度裁判員の制度を導入するっていうのに、弁護側の情報が一切入ってこない、
うん、
で検察だ情報なのか警察情報なのか分かんないけど、その取り調べで漏れ聞こえてきたことは本当はバレ外に出しちゃいけないはずなのに、それがどんどん外に出てきてしまって、
いやー そうですね、まあ、小沢さんの時もそうでしたよ ね、 ね、急になんか悪者いいものっていう、あのメディアの捉え方がそもそもそうですよね。
そうですね、
コメントパーンって言った時に悪い人のことをちょっとでも、いや堀江にもいいところもあったっていうことを言うと、それはやめてください
ですよね、
感じですね、
だから僕らだってそういうので、例えばテレビのコメンテーターとかで呼ばれちゃったりした時に、それが全然、だから悪い点もいい点もあって、人間をもうちょっと総合的に考えようよっていう発想になかなかなれないわけですよね。
そういうこと言ったら、どっちかに決めてくださいって言われますね。
あとやっぱり悪い人の肩を持つような発言をしちゃうように思われてしまうと、はい、もう僕らまで仲間みたいな考え方になってしまうわけですよね。
そうね、それはもういつもなんていうんですかね、そのいいもん悪もんを作って、でまたはその最初はいいもんにしといて、どっかではしご外して悪もんにして、みんなでボコボコにするっていう、
そうですね、
あれはもう非常になんか失礼なもののやり方だったの
かだと思いますよね、結局だからそこの間に、その例えばでも逮捕される前から悪いやつもいっぱいいて、例えば僕なんかいつもテレビ見てて腹が立つのは、よくそのリフォーム詐欺でも何でも、ああいうマルチでもね、被害者がいっぱい出てるのに、逮捕される前まではモザイクがかかるわ、実名報道はされないわで、でも被害者は出続けてるわけだから、我々としてはなんて業者なのかって知りたいわけだし、どんな顔のやつが危ないのかも知りたいわけですよね。ところがで逮捕された途端にボコンボコンなわけですよ。だからそれで結局じゃあ誤認逮捕や冤罪だった場合なんかでも、結局もう一方的にもう検察情報みたいなものが流れるわけですね。で最近僕もまあまたこれがなんていうか裁判に強い弁護士だから逆に信用されないんじゃないかと思ってるんだけども、その尊敬する、まあ、弁護士の人に広中純一郎さんっているんですけど、はい、広中さんというのは三浦和義を無罪にして安倍さんを無罪にしたとかって言って、やっぱりそういう方で、まあ、確かに裁判に強いのは事実なんですけど、その人がその薬害エイズの、まあ、安倍さんに関してですね、はい、いろんな事実を書いて、弁護側の立場として主張したこと、
はい、
しかも裁判の判決の中に書いてあることを、まあ、取り上げた本を書かれたんですけどね、僕らはもうびっくりすることがいっぱいあるわけですよ、
まあ、あの帝京大学の本当にも超極悪人のように追われたあの安倍さんですね。
そうですね、
ね、
それでその方がやっぱり実はその薬害エイズっていうのがとても悲劇的な、ね、もので、何が悲劇的かっていうと、たまたまその血友病の患者さんからすると非加熱製剤であったとしても血液製剤が認可されたことってものすごく意味があったことらしくて、例えばあの頃はもうみんなクリオ製剤が使えるのに、なんかその血液その非加熱製剤を使ったことが極悪だみたいなことが書かれてたし、国会の質問でもされてたんですね。ところが後で調べてみると、その血液製剤ってのは血液をそのまま使うもんだから、医者じゃないと打てないんですね。ところが非加熱製剤はインシュリンみたいに自己注射ができるんですよ。そうすると血友病の患者さんがちょっとこう、まあ、例えばコンとこう床に手がぶつけた
ら、軽くすりむいた程度
でも血が止まらないんだけど、医者にかかってクリオの製剤を打ってもらうまで、ずっと出血が続くわけですね。ところが自己注射をすることで結局それが即座に抑えられるわけですよ。でなんと僕もびっくりしたんですけど、その当時クリオ製剤を使ってた頃の血友病の患者さんの寿命って20代半ばだったらしい
んです。あ、そうなんですか。
でそれがだからそういう時期だったもんだから、で実際エイズのウイルスが発見されてから、その日本で薬害エイズって言われた人が2000人いるんですけど、エイズウイルスが発見されてからの感染者って100人かそこららしいんですね。だからもうすでになっちゃってた人の方がずっと多いわけですよ。だからまあそういういろんなことを読ませてもらった時に、やっぱりこういう情報があって、例えばの話、安倍さんが極悪人かどうかということよりは、そのあの当時非加熱製剤を打つのが必要悪だったのかどうかっていう議論があってもよかったと思うんですよ。つまりエイズになるかもしれないけども、まあ、結局やっぱり命の方が大事だとか、あるいはその関節にも血液がいっぱい溜まっちゃっても関節がすぐ拘縮しちゃうんですけど、そういうのの方が大事なのかとかですね、あるいはその加熱製剤も一見良さげに見えるんだけども、実はその加熱することで効力がすごく弱くなってしまって3人分の血がいるらしいんですね。
はあ、
あの 3倍の血がね、だからそういういろんなことがね、その全然その議論に上がらなかった。つまり、ま、安倍その弁護士の側の書いたことだから、ええ、その彼が言ってることが全部正しいっていうつもりはないんだけども、うん、でもそういう他のいろんな事情もね、議論の対象にしていいはずなのに。
いや、それはね、編集で落としますでしょうね。分かりにくいし、どっちがいいもんなんだいっていうふうに、非常にもう即決即断したいんですよね。こういう事情もある、ああいう事情もある、こうもあって、じゃあ犯人分かんねえじゃないかと、犯人こいつだろ、でこいつ悪いように作ろうよっていうのがメディアですよね。
まあそうですよね、そうすると結局正義の味方と悪人に分かれてしまうっていう発想法が、知らず知らずの間に我々に染み込んじゃうわけですよ、そうするとテレビに出てきてる人が、まあ正直なとこ言って自分と関係のある人じゃないから、その人が完全な正義の味方か悪人かだとしても、それはまあタレントさん見てるのと同じだからいいんでしょうけど、日常の人間関係の中で、あいつはいいやつ、あいつは悪いやつってしてしまうと、いっぱい不自由が生じちゃうわけですよ。
そうですね、いいところもあれば悪いところもあるってのが普通ですよね。